石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代ゆうきです。さて、本日は日本時間の6月4日深夜に行われた WWDC の模様を石川さんに中継でお話しいただきたいと思います。石川さん。
はい、皆さんこんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。毎年恒例になりましたアップルの開発者向けイベント WWDC の取材で、ただいまカリフォルニアに来ています。今初日を終えてホテルに戻ってきたところでございます。
はい、石川さんお疲れ様です。時差ボケとか大丈夫ですか？
今回なんですけども、はい、まあ普段はだいたい時差ボケのまま過ごすという感じなんですけども、まあ今回に限ってはもう時差ボケがすっかり治ってしまったといいますか着いた初日にワイナリーに行きまして、ええ、ワインの試飲をずっとしまくって寝たという感じなので、ぐっすりも寝れましたし、基調講演もお目目パッキリ状態でかなりね集中して弾けたという感じですね。
お酒の力を借りて
そうですね、もう本当に昼間ね、日曜ですけどもこっちね、はい、飲んだくれた感じでして、カリフォルニア州っていくつかこうワイナリーがあって、シリコンバレーのすぐ近くにちょっとしたこう山がありまして、はい、でその上にねリッチっていう結構有名なワイナリーがあるんですよ、うん、でそこにこうね石久保さんっていう日本人の醸造家がいて、はい、その方に話を聞きながら、試飲をするっていう結構ね贅沢な時間を過ごさせていただきまして自分としてはそのリッチ行ったの3回目とか4回目ぐらいなんですけど、
そうですか、うん、
はい、で同じくね通っている本田さんっていう、まあ同業の IT ジャーナリストがいるんですけども、はい、本田さんはもう今回45本ワインを買うっていう、まあ自分も今回9本買ったんですけど、それでも多いと思いつつも、それぐらいいっぱい買っても満足のいくと言いますか、本当に美味しいワインなので、ぜひ最近になってこうそのワイナリー改装されまして、結構こう飲める場所がいっぱいあると言いますか、その屋外なんですけどテイスティングできる場所がいっぱいあるので、そこでテイスティングしてね、なんかいろいろ買うとかっていうのができるので、非常にね、もしシリコンバレーにいらっしゃることがあれば、ぜひ来ていただけたらなと思いますね。
はい、
そのまあリッチっていうところは日本人のオーナーらしいんですよね。大塚食品とかいった大塚グループで持ってるというところなので、かなりね日本人にはおなじみの深いワイナリーなのかなって感じですね。
はい、ちょっといいスタートが切れている取材のようなんですけれども、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今週はカリフォルニアの石川さんと東京のラジオ日経スタジオをつないでお送りします。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。今週の特集はこちらです。さらに進化したアップルの新 OS WWDC2018 キーノートを振り返る。現地時間6月4日から4日間アップルは毎年恒例となっている WWDC ワールドワイドディベロッパーズカンファレンスをカリフォルニアで開催しました。昨年の WWDC ではいくつか新しいハードウェアも発表されましたが、今回はどのような発表があったのか、初日に行われたキーノートを石川さんと一緒に振り返ってみたいと思います。石川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、会場の様子はどうでしょう、石川さん。
はい、そうですね、まあ2年前まではそう、ね、カリフォルニアといいますサンフランシスコの市内でやってたんですけども、まあ、去年からはこう、ね、シリコンバレーに来て、まあ、サンドレと というところで、まあ、行っております。で、まあ、天気も非常によく、まあね、夏の日差しといいますか、かなり暑い、昼間はまあ30度いくかいかないかぐらいだったりもしますので、まあね、Tシャツで歩いても問題ないぐらいに気候というところでございます。で、まあね、世界中からだいたい6000人ぐらい、77の国と地域からまあ参加するということもあり、まあ、大規模なイベントだったのかなという感じでございます。ただね、事前にこうネット情報も出てたりもしましたし、なんとなくメディアの人間にも伝わったりもしたんですけども、まあ、今回ね、ハードウェアの発表がありませんっていうね、はい、こう感じたので、まあね、WWDC の原点に戻るといいますか、本当にね、OS の発表、これからどうなっていくかというところの発表が中心だったのかなという感じでございます。ちょっとね、去年が異常といいますか、去年のね、WWDC では、まあ、iPad Pro 第2世代のものが発表になったりもしましたし、あとまあね、スマートスピーカーのホームポートですとか、あとまあ Mac 系で言いますと MacBook、MacBook Pro、MacBook Air、iMac がね、こう中身の進化とかも発表されてましたし、あとこうね、ハイエンドのモデルとして iMac Pro を年内中に発売しますよという話もしていたので、まあ、とにかく去年はハードウェア祭りだったのかなと。去年がちょっと異常といいますか、変わってたという状況なので、今年は本当原点回帰して OS の進化に特化するという感じになっておりました。でね、今年 App Store 10周年ということもありますし、まあ、App Store ね、毎週5億人がアクセスしているということもあるので、まあ、開発者からするとね、Appleについていけば儲かりますよと、ちゃんと、ね、お金が発生して食べていきますよというようなところをね、開発者を鼓舞するというようなメッセージもあったのかなという感じですね。
その初めのティム・クック CEO の登壇ではどんな話がされてましたか、他にも。
そうですね、やはり、まあ、ティム・クックに関して言いますと、今回言っていたのが、まあ、お客さんが、まあ、全ての中心になりますよという話をしていました。なので、まあね、開発者の皆さんぜひともね、そのお客さん、カスタマーのために頑張ってくださいねというメッセージもあったのかなというところでございます。今回ちょっとね、こう裏テーマといいますか、個人的にこう感じたのは、今こう Google とか Facebook って結構ね、個人情報を扱って儲けてるじゃんっていうふうに言われてて、でまあね、そこに対するこう批判といいますか、注目も浴びてる中、アップルとしてはね、そことはこう一線隠して、自分たちは違いますよと、個人情報もちゃんとこう、ね、守りますよというようなスタンスもあったりするので、まあ、そういったこともあってティム・クックのメッセージとしては、まあ、顧客が中心にいますよというような言い方を最初にしたのかなというふうには思います。まあ、後々でも出てきますけども、やはりね、その OS なり iOS なり MacOS ではそういったね、ユーザーを保護すると、ユーザーのまあ個人情報をちゃんと守りますよということもあるので、まあそういった最初のメッセージだったかなというところですね。
はい、さてその WWDC といえば OS のバージョンアップの紹介が目玉になるかと思いますが、石川さん、今年はいかがでしょう。
はい、まあ、例年通り、まあ、iOS、WatchOS、TelevisOS、MacOS といった感じで4つのプラットフォームについての説明があったという感じでございます。まず、iOS ですけども、まあね、順番通り今年は iOS12 というふうになるというとこですね。で、まあ、主な特徴としてあるのが、iOS11 対応の端末は全てアップデートが可能になりますよと。 Android の場合ってね、結構そのアップデートしちゃうと昔の機種が使えないということもあったりもしますけども、 iOS の場合は11が使える、今現役の端末であれば問題なくiOS12 も使えますよという話もしていましたし、 iPhone6 プラスかな、
はい、
とかそういう古い端末に関してもパフォーマンスが向上しますよと、アプリの起動が 40% アップしますよとか、キーボードもサクサク表示されますよといったことが言われていたので、古い機種でも長く使えますよというようなアピールをしていました。この辺ね、本来 Apple としては新しい機種に買い替えてほしいんだろうけども、昔の機種もきっちりサポートしますよというと発表したのはちょっと意外だったなというところもあります。ただね、アプリケーションをこう、ね、配信する側とすると、いろんな機種に対してアプリが対応してくれるというところで言うと、まあ、非常にありがたいのかなというところですね。で、今回、まあ、AR 機能が強化されていまして、まあ、AR キット2と呼ばれるものが発表になっております。 今回その AR キット2になったことによって複数の人で同時に AR のゲームを楽しむことができるという感じです、うん、会場でもデモされていたんですけども、その大きな机の上にゲームみたいなものがボンと表示されて、でそれでこうね2人でその同じ AR の、 その、ね、表示されたものを見ながら、まあ、対戦ゲームするということが可能になっています。なのでまあね、それこそこう机の上に何にもないんだけど、まあ、その上にこうボードゲームが表示されて2人で、ね、こう iPad で見ながら対戦するということもね、将来的には可能になるのかなというところですね。なのでまあね、子供を持つ親からするといろんな、ね、ゲームとかは買わなくてもね、AR 一つさえあれば、ね、いろんなことで子供を楽しませることができるということも可能になるのかなという感じですね、はい。でまあ、今回その、ね、AR キット2対応したことによって新しいアプリとしてメジャーというものもリリースされます、まあ、こちら、ね、単に、ね、その目の前にあるものの大きさを測るということが可能になっているので、はい、まあ、それこそ、ね、部屋の大きさを測るですとか、まあ、宅急便を送るときに、ね、その段ボールの大きさを測るということもできるかなというところですね、まあ、こういったあの大きさを測るアプリというのはもともと提供している会社もあったりしたんですけども、まあ、Apple が今回標準アプリとして出してきたというところはあるのかなというところですね、はい。であとまあ写真系アプリ、フォトアプリもまあ進化しておりまして、写真の検索機能と呼ばれるものが強化しております。なので、まあ、検索ワードをいくつか入れると、まあ、それに該当する写真が表示されるというところだったりします。でこれで言いますと、まあ、Google と Apple、まあ、考え方が変わっていて、 Google の場合は写真をすべて Google フォトというクラウドサービスに上げて、クラウド上でその、ね、写真何が写っているかを解析して、まあ、検索して表示するという仕組みになっているんですけども、一方で Apple の場合はその iPhone の中ですべてその機械学習で iPhone の中だけで処理して何が写っているかを判断して、まあ、検索できるようにするというふうになっています。まあ、この辺も、ね、ユーザーのデータを活用しますよという Google と、いやいやユーザーのデータは一切見ませんと、 Google でアタッチしませんよと、機械が全て対応しますと、 iPhone で対応しますという考え方の違いになってくるのかなというところですね。であとまあ写真共有機能も強化されていまして、例えばねユーザー他の友達に写真を共有すると、その、ね、一緒にいた友達の別の写真を、ね、その別の友達が送り返すことができると。なので、まあ、どこか遊びに行った時に、もう本当にこうね、すべてみんなの写真を共有できるという仕組みも採用されようとしています。あと、まあ、iOS に関して言いますと、まあ、Siri が強化されまして、新たに、まあ、ショートカットと呼ばれる機能が搭載されます。うん、こちらね、例えばその鍵をなくしたと Siri に言うと、鍵を見つけてくれるアプリが、まあ、自動的に起動してくれると。いうものになったりしますし、あとね、じゃあ家に帰るというふうに Siri に言うと、例えばその家に帰るまでの、まあね、ナビゲーションマップが起動してどうやって帰ったらいいかとか、渋滞情報がすぐ出てきたりとか、あとまあね、いつも好きなラジオ局があるのでそのラジオが再生するようにアプリが自動的に起動するですとか、そういったことが可能になるという感じ、まあ、だから普段使ってるね、このシーンではこのアプリをいくつか起動するとか、家に帰ったらこのアプリをいくつか起動するとかっていうのをこうワンパッケージにしてショートカットしていろんなものを起動できるというふうになってきます。ただこれ Google としてはね、 Google なんとかしてっていうふうに全てお願いしてねやっていく感じになるんですけども、はい、iOS に関して言うと自分で設定しなきゃいけないと、ショートカットをじゃあこのタイミングではこれやってこれやってこれやってっていう自分でも設定しなきゃいけないっていうのはちょっと面倒くさいのかなというところはあります、うん、なのでね、これまあ実際ショートカット提供されてどれだけ活用する人がいるのかというところはね、秋以降注目なのかなというところですね。でまあ、その他、ニュースアプリ、株式アプリ、あとこう、ね、ボイスメモといったアプリケーションが、はい、まあ、進化しているというところでございます、ボイスメモに関しては、まあ、撮った、ね、その音声ファイルがクラウドで連携するということなので、まあ、iPhone で撮った録音データを、まあね、iPad で行くということも可能になるという感じです。まあ、個人的に私、まあ、取材、インタビュー取材とかでは iPhone のまあボイスメモ機能をいっぱい使っているので、うん、まあ、進化していくのはありがたいかなという感じですね。はい。 で、あとまあ今回特徴としてあるのが、まあ、スマホの使いすぎをまあ予防するような機能も搭載されています、はい、例えばそのアプリケーション、どのアプリケーションを何時間使ったのかというのが可視化されたりもしますし、じゃあインスタグラムのアプリケーションは1日1時間までというふうに設定をしておいて、例えば55分使ってしまったら残り5分しか使えませんよというようなまあ、ね、アラートを出してくれるということも可能になっています。なのでね、まあ、こういったこうスマホの使いすぎといいますか可視化してくれる機能っていうのは、まあ、この間あった1ヶ月前にあった Google でも今度 Android P で採用するって話もしていたので、なぜかね同じタイミングで Google と Apple が、まあ、こういった機能をしてきたというのは非常に興味深いといいますか、うん、ね、今までこうスマートフォンをどんどん使おうぜってきたのが、まあ、使わなくてもいいんじゃないのみたいなことを言い始めた。で、あとまあ iOS12 ですと、その夜寝ている間に iPhone の通知がオフになるという機能もあります、うん、はいはい、これ実際自分もそうなんですけども、例えば深夜とかね4時半とか5時ぐらいにパッと目覚めて今何時だろうと思ってこうね iPhone 見て、ああまあ5時かと思って iPhone 開くと下の方にこう通知がいっぱいあって、ね、うん、メッセージが来てるとかメールが来てるとかいろいろあって、ついついそれ見ちゃって、それ見始めると止まんなくなって結果もう5時起きみたいな、まあその iOS12 ではそういった数値を表示しないと。なので、まあ、とりあえず時間で確認したらまたね二度寝できるというような機能を載せてきたというところもあります、うん、なのでスマートフォンの、ね、距離感をもっとこう考え直すというところで言うと、まあ、面白い機能なのかなというところですね。あともう一つ、まあ、進化のポイントとしてあるのがアニ文字でございます、はい。アニ文字、まあね、去年から iPhone X から対応してますけども、まあ、顔の動きを読み取って、まあ、キャラクターを動かすことができる。なので、まあ、それで声を録音して、まあ、友達に i メッセージを送るということができますけども、iOS12 からは、舌、ね、ベロの動きも感知して、まあ、それでアニメのキャラクターを動かすことができるというところなので、さらにリアリティが増すのかなというところです。で、さらにね、コアラですとか、トラですとか、まあ、そういった新しいキャラクターも追加になるというところです。でもう一つ、まあね、リクとしてあるのが自分のアバターを作れるミー文字といったものも導入します、うん、これいろいろね顔のパーツ、まあ、それこそ顔の形とか色とか眼鏡とか髪型とか、まあ、そういったものを組み合わせて、まあ、自分のキャラクターを作って、まあ、それにこうね顔の動きをつけて送るというものが可能です、うん。最初見た瞬間これってギャラクシー S9 のパクリなんじゃないかと。
あ、この間のね、はい、
はい、まさにこの間の、
はい、
でただよくよく見てみるとそのギャラクシーの場合はあれって写真を撮ってそれを AI が判断して、はい、まあ、勝手に作ってくれるというものなんですけども、アップルの場合は自分で一から全てパーツを組み合わせて作るという仕組みなので、面倒くささで言うと iPhone の方が面倒くさいなというところもありますが、似てる似てないは自分次第だったりもするので、それはまあ作る上で面白いのかなと、ね、似てないって言われたら直すこともできますし、うん、まあね、自分とは全然違うキャラクターを作ることもできるので、まあ、これはこれでまあハマる人にはハマるのかなというところでございますね。あと、フェイスタイム、今ねこれも実際東京とカリフォルニアではフェイスタイムつないで、ね、今注目してますけども、はい、フェイスタイムに関しては今1対1なんですけども、最大32人まででグループでビデオの会話ができるというものになります、
はい、
これもねだからまあいろんな人に話を聞くと、まあ、フェイスタイムなんか使ってなくて LINE 使ってるよという人もいるんですが、ただねこうすることによって例えばじゃあね学校のクラス全員でビデオ通話で会話することも可能になりますし、それこそまあ仕事でね少人数で離れた場所からビデオ通話で会議するとかってことにも可能になるのかなというところです。でこれフェイスタイムで面白いのが、まあ、複数人喋ってる中で、はい、画面上にこう四角でそれぞれの人が表示されるんですけど、はい、喋ってる人が大きくなるという表示効果が採用されています。なので誰が喋ってるかというのも分かりますし、はい、まあ、そういった大きく表示されることによって、まあ、会話もスムーズに進むという感じ。あとすごいのが先ほど紹介したミー文字も使えるので、うん、それこそもう全ての人がキャラクターになってキャラクター同士で会話するということもできるようになります、なのでまあね、 なかなかあの日本では LINE の方が強かったりもしましたけども、うん、グループチャットとそういったこう、ね、キャラクターで会話できるというところでフェイスタイムまた復活すればいいかなということですね。
はい、はい、ちょっとお話しいただいてかなり盛りだくさんなんですけれども、続いて、ウォッチ OS が紹介されております。こちら Apple Watch も OS が上がるたびにかなり便利になってますよね。
そうですね、まあ、ウォッチ OS に関して言うと、まあね、かなり進化してきているというところがあります、まあ、完成度が上がっているのかなというところですね、はい。まあ、面白いのは、ね、あのウォッチ OS、ウォッチってアップルウォッチってもともと運動しながらいろいろと、ね、心拍数測ったりとかどれぐらいこう、ね、消費しているかというのが分かったりもするんですけども、ウォッチ OS 新しくなることによって友達と対戦することができるようになりました。なので、まあ、特定の友達とつながることによって、まあ、今日、ね、どれだけこう、ね、カロリー消費したかというところが競えるのでサボらずに済むのかなという感じだったりします。あとね、トランシーバー機能というのが伸びましたので、はい、Apple Watch でウォーキートーキーって言うんですけども、まあ、トランシーバーのこういうようにね、こうお互い片方ずつの話しかけることによって通話すると、はい、まあちょっとね、その別にこう電話で喋ればいいんじゃないのかなと思っていてなんでトランシーバーなのかいまいちよく分かんないんですけども、ただね、あの多分昔の映画とか、
そうですね、
腕時計型のデバイスでこうトランシーバー的に喋ってるシーンも印象的だったので、うん、多分まあそこからインスピレーションを受けてるのかなという気もしました。はい、あとまあ進化としてあるのが、あのアプローチつけてると、まあ、メールの着信とか分かったりするんですけど、それでこう URL とか貼ってあっても見れなかったりするんですが、うん、まあ、新しいウォッチOSに関してはその、ね、ウェブのページもサイトも表示できるようになったというところなので、うん、まあ、ちょっと確認も可能というところもありますし、
うん、
あとね、ポッドキャストにも対応するようになったので、音楽聴くだけではなくてポッドキャストを再生しながら、まあ、ちょっとねジョギングするということもできるようになります。なのでね、この番組を聞きながらポッドキャストを聞きながらジョギングするということもできるのかなと思いますね。
はい、さて続いてはテレビ OS です。
はい、テレビ OS に関して言いますと、ね、あの去年、まあ、4K 対応というものがありましたけども、まあね、4K HDR に加えてこの、ね、ドルビーアトモスと呼ばれる、まあね、立体的に音響が再生できるような機能にも対応するようになりました。でしかもこう、ね、Apple が素晴らしいのはその標準のコンテンツが 4K 対応するときにも、まあ、追加のコンテンツ代金取られませんし、まあ、ドルビーアトモス対応になっても追加の料金取られないというところは良心的なのかなというところもあります。ただあの、まあ、今日の発表で見て思ってたんですけども、アメリカの場合ですとそのアメリカのケーブルテレビ局とかも Apple TV に対応していて、まあ、ケーブルテレビ の, その、ね、ライブ配信のコンテンツも見れるですとか、かなりその Apple TV で見られるコンテンツっていっぱいあったりして本当に楽しそうなんですけども、
はい、
いかんせん、まあ、日本の場合ですと、ね、その映像系とかがあんまりこう Apple TV に対応していないので、うん、まあ、見られるコンテンツが少なめというのがもったいないと言いますか、日本のユーザーからすると Apple TV のこう、ね、ポテンシャルを 100% 発揮できていないのが、まあ、もったいないなと。もうちょっと日本でも対応コンテンツのサービスが増えてくれるといいんだけどなというところは感じましたね。はい、はい、
さあそして最後は MacOS ですね。
はい、はい、MacOS、まあね、あのこれまでずっと進化をしていく中でカリフォルニアの綺麗な場所、綺麗な風景のところの名前がついてたりもしました、
うん、
なので昔は海の名前だったりもしましたし、最近はこう山の名前だったりもするんですけども、うん、で今回は新たにモハーベと呼ばれるカリフォルニアにある、まあ、砂漠の名前がついております、
はい、
でまあ、特徴としてあるのがダークモードと呼ばれるモードが新たに追加になりまして、今までこうね MacOS ってまあベースは白が基調になってるんですけども、ダークモードに切り替えることによって、まあね、全体的に黒くなるという風なものになっています、はい、なのでまあ、ね、目に優しいという人もいたりもしますし、
うん、
あと例えば、ね、暗い機内、ね、飛行機の中で周り全部照明が落ちてる時に仕事しなきゃいけないという時には、うん、やっぱりこうベースが白だと、まあね、明るすぎるというところもあったりもします、うん、ダークモードであれば、まあ、そんなにこう、ね、明るい印象は、ね、周りに抱かせないというところもあるのかなというところですね、まあ、あとこう特徴としてあるのがデスクトップに並んでいるアイコンが一瞬で整理されると、 同じ種類のものは、ね、まとめて表示されるという、まあ、スタックというような機能もあったりもしますし、はい、あと、ね、こうスクリーンショットが撮りやすくなって、まあね、非常に加工しやすいというものもあったりします。あと、まあ、iPhone と連携することによって、例えばこう、ねプレゼン資料を作っているときに、まあ、iPhone でその場で撮ったものがすぐに、ね、こうプレゼン資料の中に入ると、写真が入ってくれるというものもあったりします。それで言いますと、こう iPhone と Mac を使う上で、まあ、かなり、ね、連携が強化されているというところなのかなという感じですね。まあね、App Store はアプリ配信サイトですけども、まあ、それも iPhone っぽくなるといいますか、はい、デザインも一新されるというところもあります。
はい、さあすごいたくさん内容があるんですけども、石川さん、今回の発表総評などをいただければと思うんですが。
そうですね、まあだから OS の進化というところで言うと、まあかなりね細かいところまで手が入って便利になったのかなという感じはしてますけども、
はい、
ただね反対にこう発表されなかったものっていうのがあるので、そこはちょっと気になったなっていうところもあります。まあね、やっぱりこう去年 iPad Pro が発表されているので、じゃあ次の iPad Pro はいつで発表されるのというところもありますし、ね、もうずっと iPhone SE 出るんじゃないかって言われててね、このタイミングでも出てこなかったので、これ9月なのかなっていうところもねよく分かんなくなってきたところもありますし、あとねこうスマートスピーカーのホームポッドの機能強化っていうのがね、本来であればこのタイミングで発表されてもよかったにもかかわらず発表されなかったというのもあります。あと一部メディアではね、iPhone の Apple Pay がさらに進化して、はい、まあ、もっといろんなサービスが出るんじゃないかと、NFC が開放されるんじゃないかという話も噂としてはあったんですが、今回発表されなかったというところなので、こういったこう今後進化するだろうけども、いつ発表するんだというようなものが出てきたので、まあ、ちょっとね、気になるかなというところですね。
はい。というわけでちょっと30分番組ではね話しきれないこともあるかもしれないんですけれども、いろいろと取材お疲れ様でした。石川さんまだ続くと思いますが、はい、はい、気をつけて帰ってきてください。
はい、ありがとうございました。
はい、石川さんありがとうございました。以上特集、さらに進化したアップルの新 OS WWDC2018 キーノートを振り返るでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
はい、現在調整中です。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ウーアン。